森充の DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？デジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです。毎日配信していますので、よかったらいいねやフォローをお願いいたします。さて、今日はですね、 DX 番外編をお届けします。テーマはですね、小売大型店舗チェーンドン・キホーテが社内業務を DX する理由ということですね。あ、これ DX ニュースのネタですね。ということで DX ニュースをお届けします。ということで、こうドン・キホーテっていうですね、小売の大型店舗チェーンというふうに書きましたけれども、今、まあ、全国どこにでもですね、ドン・キホーテってありますよね。まあ、非常に一時期はですね、こう陳列が目新しいのと、もう一つがポップがですね、非常にこう楽しいというのでですね、まあ、ドンペン君っていうんですかね、キャラクターもいてですね、非常にまあ、変わった大型店ですよね。まあ、言ってみれば、なんでしょうね、ディスカウントショップっていうものの、まあ、大型店のように今なってますけど、昔は本当にですね、地域の、なんていうんですかね、もう本当にごった煮の安物がいっぱい売ってたっていうような、そんなような、ところからスタートしてる、スタートが見てたわけじゃないからわかんないですけど、まあ、物心ついてですね、ドン・キホーテっていうのをした時には、本当もうね、所狭しといろんなものが置いてあってですね、陳列方法っていうのが、まあ、本当に、世の中のトレンドみたいな感じになってましたよね。で、まあ、今はどうか分かんないんですけど、本当に10年ぐらい前ですかね、訪日客ですね、海外から訪日、日本に来る人たちの外国人がですね、やっぱりドン・キホーテにこぞっていくんですよね。で、ツアーのやっぱりルートにですね、ドン・キホーテ行くっていうのがあって、新宿のドン・キホーテとか、まあ、他のね、いろんな地域のドン・キホーテの前にですね、バス横付けにしてですね、で、外国人客がですね、そこを楽しいっつって入ってって、いっぱい買って帰ってくるというふうなことがあったんですよね。で、まあ、すごくごちゃごちゃしてるし、いろんなね、こう掘り出し物とかも、あれ面白いんですよね。宝探しみたいに、とてつもなく安いものが、とてつもなくお得なものっていうのがたまにこうあるんですよね。足元の奥とかね、こう陳列してある、ポップが見えないところに置いてあったりとかですね、結構楽しくて、まあ、そういったものをですね、子供たちと行ってですね、よく楽しんだっていうのもあります。で、まあ、どこでしたっけ、池袋店とかに行ったことあるんですけれども、野菜のコーナーとかですね、あるんですよね。まあ、野菜売り場、今あるのかどうか分かんないんですけども、野菜結構売ってたり、野菜コーナーがあったりとかですね、まあ、ドン・キホーテは結構その乾物とかですね、それから買い回り品とかっていうのが、とにかく充実して安かったりっていうのがあるんですけれども、極端に安いかっていうとそうでもないんだけれども、でもお得なものもいっぱいあるっていうのがあります。だから何でしょうね、洋服とかですね、それからスポーツ用品とか、とにかく生活の、生活雑貨に関して言うと、まあ、ほとんどのものはやっぱり陳列されてるんじゃないですかね。それから、もう物が落ちてきそうなほど、通れなくなりそうなほどですね、とにかく商品をいっぱい置いて張り出してあってですね、まあ、一時期ですね、それが問題で、なんでしょう、消防法の問題でね、いろいろこう、改善しろとかって言って、全店舗ね、きれいにというか陳列変えたりとかっていうのもあったらしいんですけれども、それでもやっぱり魅力はですね、その商品の充実さ、それから、商品の並べ方、まあ、こんなものがいっぱいあるとですね、まあ、当然ですけれども、最初のうちはね、楽しいし、まあ、お店もですね、いろんな意味でやっぱり良かったんだと思うんですけれども、さすがにですね、これだけの巨大チェーンになってくるとですね、やっぱり効率化しなければいけないものとか、それから管理業務であるとか、それから、まあ、いろいろね、時代の変化によって変わってきますよね。例えばお金の話で言えば、やっぱりキャッシュレスだとか、それからスマホ決済だとか、それからいろんなクレジットカードの取り扱いだとか、もう本当に商売やってればですね、ついて回るいろんな裏側の仕組みみたいなのがあるんですよね。で、そういったところでですね、まあ、本題になるんですけれども、このドン・キホーテが社内の業務をですね、 DX するっていうことを取り組み始めたんですよね。で、結構前からつっても、7、8年、そんな前じゃないのか、このニュースの記事によると、まあ、随分前からというふうに見えるんですけれども、実は2018年ぐらいなんですかね。そのぐらいからですね、やってるということで、まだまだ3年ぐらいのものだと思います。それでですね、まあ、何がすごいかっていうとですねそうなんですよ、何がすごいかっていうとですね、ここがですね、なんでしょう、その商店という形の、 実店舗経営を重視しているっていうところからですね、各店舗で、まあ、いろんなその業務があるわけですよね。バックヤードにはですね、いろんな仕事があります。でその中をですね、まあ、これニュースによると200種類の業務をですね自動化させているということなんですね。でこれはRPA というですね、ロボティクスプロセスオートメーションというですね、いう手法でやってるんですが、まあ、実際にはそのソフトウェアを組んでですね、社内の業務であるとか、それから、その店舗に出すですね、商品の、配送だったりとか、それから、その社内の中でですね、流通をさせていくとかですね、それから、商品を店舗にですね、出した後のですね、処理ですとか、まあ、そういったものをですね、自動化させているということなんですね。で、これですね、結構この RPA っていうですね、ソフトウェアを組むっていう、まあ、このいわゆる、一つのソフトウェアを組むということなんですけれども、これに対してですね、各いろんな部門からですね、少数制じゃない、というような形になると思うんですけれども、メンバーをですね、集めて、まあ、これ兼任なんですけれども、いろんなメンバー集めてですね、それで、今までですね、どうしてもできなかった RPA に関する業務ですね、こういったものをですね、みんなで、作り上げていったということなんですね。で、肝は何かっていうとですね、こういうロボティクスプロセスオートメーションとかですね、それから、まあ、IoT とか AI とかもみんなそうなんですけども、こういうものを導入しようと思うとですね、どうしても仕事を奪われたっていうふうに思う人たちがいるんですよね。まあ、当然ですよね、社員でですね、ずっと働いてる人たちっていうのは、まあ、確かにですね、いろんな仕事を任されて、もうとにかくもうあれもこれもやるっていうことには慣れてるし、まあ、そういうもんだと思うんですけれども、アルバイトさんですとかパートさんという人たちもたくさん雇ってらっしゃるんですよね。まあ、そうすると、そういう人たちがですね、やっぱりこう目の前にある自分の仕事を、いやもうこれRPA っていうかね、こうソフトウェアでできるようになって、コンピューターで自動化するようになったから、あなたはもうこれから仕事しなくていい、この仕事はしなくていいんだよって言われると、なんか取り上げられたような気分になりますよね。でこれが別にこれ農業地さんの例だけじゃなくて、他のやっぱりこう企業の現場でもですね、やっぱり起きてしまうっていうことなんですよね。でそんなことしてるわけじゃないし、もう人の仕事を奪ってるわけじゃないし、ただ、とにかく、人がやる繰り返しの作業だったりとか、それから残業時間につながるような仕事だったりとか、まあ、それから、単純作業の仕事っていうのは、やっぱり何かある意味ですね、ロボットとか、それから自動化っていうものに任せた方がやっぱりいいわけですよね。で、これ経営的な判断ですね、管理的な判断からすると、やっぱり人ができる作業とか、人がやらなきゃいけない作業っていっぱいあるんですよね。で、別に誰もね、遊んでるわけでもないし、から、新しい仕事に取り組むって言った時に、それをやりたくないとかっていうようなことっていうのは、なかなかないですよね。最近でこそ、その人手不足とかね、やっぱりこう働き手が少ないと言っているように、やはり人間がやるべき仕事から新しく、まあ、売り上げにつながる仕事とかね、そういったもので、人がやるべき仕事っていうものにはやっぱりどんどん人を投入したいというふうに思ってるんですけども、どうしてもですね、まだまだこう、何かに置き換えるっていうことに抵抗感を示す人たちもいるんですよね。でここのドン・キホーテさんの素晴らしいところはですね、今までできなかったこと、その既存の業務の置き換えではなくて、時間が取れなくてやりたくてもできなかった業務っていうものをですね、 RPA で肩代わりするということを念頭にですね、今やっているそうなんですね。でもそれだけでもかなりな、やっぱり200業務以上に及ぶですね、いろんな業務を自動化しているということで、まあもちろん苦労もあってですね、まあ一足飛びにはやっぱりできないわけですよね。なぜかというと、やっぱり RPA に向く仕事、向かない仕事っていうのもありますし、それから、何でしょう、そのこれを作る人、このプロセスを改善しようと思って取り組む人も、まあ、兼任でやってるっていうところもあって、全てがうまくいくわけじゃなかったみたいなんですよね。でもですね、まあ、非常にそれが功を奏してですね、まあ、非常に高い、まあ、生産性を、上げているということで、まあ、これここにあるところで言うとですね、広報からの話でいくと、2021年6月までに合計100万時間、すごいですよね、100万時間の業務効率化を達成すると、これが一つの目標らしいんですね。まあ、これがね、高いか低いかとか、達成できるかできないかっていう話ではなくて、100 100万時間ってどれくらいに相当するかっていうことなんですよね。で、まあ、1日8時間働いて、まあ、人間がですよ、1日8時間働いて、で、まあ、年間200日出勤してやってますと。これだとね、もう少し出勤時間もあるのかなと思うんですけども、まあ、目安として1日8時間200日働くということになるとですね、まあ、これ1ヶ月間ですよね。あ、じゃなくて1年間ですよね。そうすると、大体625時間ですね。実際には625時間ですよ。625時間、あ、違いました。ごめんなさい。100万時間を1日8時間で200日っていうと、625人分に相当するんですよ。625人分1年間100万時間をですね、達成すると、1人分、625人分が浮くんですね。で、ドン・キホーテ全体の店舗数が700店舗ぐらいあるんですよ。今ですね、700店舗ぐらい、約700店舗ぐらいあるので、まあ、これだいたいニアリーコーでは全然ないんですけれども、だいたい換算して、1店舗1人、新しい仕事に振り分けられるってことなんですね。で、今までどうしようもないく、人がやらなくてもいい仕事、単純作業だったりとか、それから、もう、自分たちでね、やらなくていい仕事はないと思うんですけれども、まあ、誰かに任せてもいい仕事と思っているようなことに、やっぱりこうね、苦労してたということがあるのであれば、その仕事をですね、RPA に任せることによって、各店舗、一人ずつ余剰の人員が生まれるんですよ。で、これ余剰の人員って言ってますけれども、この一人一人がですね、1年間分、だから1年分の人ですよね。1年分の人って言い方も変ですけども、それがですね、やっぱり生まれるっていうのは、すごい効果なんですよね。効果っていうのは、効果的なことだということなんですよ。で、その人に、また新しいですね、アイデア、必ずこういう生産性の向上の時に話が出てくるんですけれども、今まで誰か、そのアルバイトさんがやってた仕事を RPA に置き換えるんではなくて、もう例えば、従業員の中で、この人にしかできないよねと思うような仕事を RPA で置き換えたら、そのこの人にしかできないよねっていう仕事の人っていうのは、大体仕事ができる人だったりするので、そういうできる人にまた別の仕事を頼んで、いい仕事をしてもらえるっていうこともできるわけですよね。まあ、逆算すると。で、こういうやり方をですね、やっぱり仕組みとしてですね、これ、RPA をですね、どんどん、仕組み化して、どんどん進めていくということで、これから3年後ですね、2022年、違う、だから来年か、来年の6月にはですね、合計300万時間を達成すると、創出しようというふうに動いてるらしいんですね。これ、すごいことですよね。そうすると、1店舗あたり3人分が、新しい仕事を、作れると。新しい仕事に取り組めるということなんですよね。いや、これはね、すごい効果だし、まあ、こういうふうにですね、本当に良い効果をですね、どんどん繰り返していけるっていうのは、すごい良い強みな、取り組みなんだなというふうに思います。で、RPA っていうね、この手法はですね、2019年の8月ぐらいにですね、大ブレイクしてるんですよね、トレンドが。トレンドがですよ、ブレイクしてるのも少し前からなんですけども、トレンドが大ブレイクしてるんですね。で、RPA っていうのが大体2019年の8月だと思ったんですけど、すごい勢いでですね、トレンドが伸びたんですよ。で、そっからですね、やっぱり、RPA のですね、メーカーさんとかが、まあ、いろんなこうね、商品を出したりとか、すごくまあね、NTT、これ NTT データさんかながですね、まあ、すごく注目されたりとかということで、もうこの市場ですね、各社いろんなのを導入してですね、強みを生かして仕事をしているという感じなんですよね。非常に注目株な仕事なんですけども、やっぱりこう、あんまりちっちゃい会社、例えばうちの会社もそうですけど、RPA を導入してやろうかと思うほどの仕事はなくてですね、まあ、本当はやればできるのかもしれないんですけど、それをやるっていう方に軸足はですね、なかなか置けない。やっぱりそれぐらい苦労してですね、導入して、どんだけ効果がありますかっていう部分の、やっぱり費用対効果っていうものになるんですけれども、さすがですね、大型店舗、コールチェーンとかでですね、やるとですね、相当でかいものになるということで、700人ですね、625人だから700店舗で1人、1店舗1人当たりがですね、新しい仕事に振り分けられるということでですね、とてもいい効果を生んでいくということが見えたわけですね。はい。ということでですね、今日はちょっと長くなりましたけれども、 効果音もですね途中入れてみたりしながらですね、DX のニュースをお届けいたしました。ということでまたですね、次回も DX に役立つ話題やネタを提供していきます。よかったらいいねフォローをお願いいたします。またですね過去回いろんなものを話してますのでぜひ聞いてください。それから毎週水曜日はですね本編ということで、30分以上のですね、対談ネタをですねお届けしています。ということで、これから先はですねちょっと情報になりますけど、デジタル庁のネタとかですね、それから新しい資格とか検定とかのネタとかですね、まあ、そういったものもですねお話ししていきますのでぜひ聞いてください。ということで今日はこれで終わりたいと思います。近森充でした。ではまた。